ゃあ一節から見ましょう。
アハブの死後、モアブがイスラエルに背いた。さて、アハズヤはサマリアにある彼の屋上の部屋の欄干から落ちて病気になった。彼は使者たちを遣わし、行ってエクロンの神バールゼブブに私のこの病気が治るかどうか伺いを立てなさいと命じた。
うん、アハブの子がアハズヤですね。このアハズヤが病気にかかりました。病気になった時に自分の病気が治るかどうかをエクロンの神バールゼブルに自分の病気のことを聞きますね。それをエリアがそれを聞くんです。この神様から三節。
その頃、主の使いがティシュベ人エリアに告げた。さあ登って行ってサマリアの王の使者たちに会い、彼らに言え、あなた方がエクロンの神バールゼブブに伺いを立てに行くのはイスラエルに神がいないためか。
うん、じゃあ神様が主の使いをエリアに送るんですね。アハズヤが自分の病気を治るかどうかバールに行って聞くと、それを神様がね、とても神様がね許せない行動ですね。イスラエルに神様がおられるのに別の神々に行って自分の病気のことを聞くということ、それがどんなに悪いことかということを教えてくださってますね。4節。
それゆえ主はこうせられる。あなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。それでエリアは出て行った。
だから私たちがね、占い師とか呪術師とか霊媒の人々に、なんか自分のことを伺うと、これがどんなに悪いことかということが今日の本文のことしてね分かります。神様がどんなに気持ちが悪いかということですね。もちろんサタンの世界もね、霊だから未来を見るんです。それで、その未来のことを言ってるんですけど、そのことがねどうして、当たらないか、それが嘘になってしまうかというとね、私たちがそれを祈るからよ。神様に病気で死にかけてる人もね、神様に祈ると、祈りを主が聞いて、これも起こらない、これは癒されたということになってくださるんですよね。だから神様は全てこのマイナスをね、プラスにしてくださるんです。祈りがそんなに重要ですよ。だから運命というものはないんです、神様の前ではね。祈ると憐れみを受ける。じゃあヒゼキヤがね、神様からあなたは死ぬと、全て整えなさいと、イザヤから聞くんですね。それでヒゼキヤが壁を見て悔い改め泣くんです。それで中庭まで来た時に、主の声がねイザヤに来るんですね。あなた、私がヒゼキヤが死ぬと言ったけど、ヒゼキヤの涙を見たか。主はこれですよ。主と私たちはこのような関係です。祈ったら神様がそれをすぐ直してくださるんですね。だから15年もっと生きるんだと伝えなさい。アハブもそうだったんですよね。アハブも、もう主がね、あなたは死の、 もうこのようにね、厳しい警告をしたときに、アーブがフラフラフラフラしながらね、悔い改めるんですね。それで、このエリアにね、そのアーブの行動を見たか、アーブがとても謙遜になった、だから私は彼の時代にはこれが起こらないようにする、それが神様ですよ、ね、だから朝原のようにね、自分がもう変な声を聞いて喋った、そのことを自分で何か、するために、車輪のあれを地下鉄に車輪を巻いたりする、こういったことではないんです。私たちが神様の前で悔い改めると、それが変わる、これも起こらない、憐れみをかけてくださる。だからこの預言者たちの預言ですね、その預言の中でレベルがあるんですよ。占い師のレベルはただ自分が目的ですよ。自分がこんなに偉いだということを見せることが目的ですね。低いレベルのものですよ。しかし高いレベルのものは何か、憐れみがそこに入ってるんです。モーセに、じゃあこの民が苦情を訴えしたから、私はこれを全部片付けて、あなたの子孫を通して私がやりますと言われた時、モーセがね、命がけて祈るんですね。主よ、その場合は私の名前を命の本から取り除いてください。そのように祈ってる時に、神様も憐れみ深い方ですからね、憐れみと憐れみが合うんですよ。だから主が心変えます。これが預言ですよ。預言というものはね、本当の預言は変わるんです。だから、この低いレベルの預言のする者たち、霊媒師、また口寄せとか、またこの占い師、彼らも見るんです。見る、霊的に見るから喋ってるんですね。それをそこにこう支配されてる人たちは信じるから、それを当たるんですけど、私たちはそれを信じてはいけないんです。神様の御言葉をもっと上にして、主の憐れみをかけて、憐れみに求めて祈るんですね。じゃあこの国はこうなる、もう地震が起こる、じゃあこの前もある変な漫画の預言者がそういった話をしたけどね、それが起こらないんですね。なぜでしょう。祈るからよ。祈って主が変わるから。だから預言というものは変わるものよ。主との関係で変わる。この前も言ったようにね、キムヨンサム大統領が難病者で当選するという、もうすごいこの預言者、預言者か、とにかくサタンの霊感を受けた人がいましたね、金平健という。その人はもう人を見るとすぐ過去現在未来が見える、彼が驚いたのはね、あるこの休憩所、高速道路の休憩所で食事を注文したんですね。注文してそのものを持ってくるその従業員を見てびっくり仰天したんです。自分の霊の目で見えるのは、あなた5年前死んだんではない、どうしてここあなた生きて物を運んでるか、はい、私は肝末期でした、それでみんなが死ぬんだと言ったんです。 しかし王さんに祈祷に行って、私が悔い改め祈り癒されました。それで 今まで生きてるんです。これが彼がクリスチャンたちを見てびっくりしたのがそれです。教会に行って聖火台に座ってる人、ある長老、あの人3回離婚歴があるとか、そのように見えるんですよね、霊の世界で。だから、あなたは今何回目ですかと聞いたら、いやうちの家内今一人よ、離婚してない、当たらないんです。なぜ離婚することが決まってるんですね。けどイエス様を信じて家庭が離婚しないで幸せに許し合って生きてる。だから主の御言葉の世界は愛ですよ、許しです、憐れみです。だからこの憐れみもないまま、ある人のお金の目的、自分の名前の目的でパンパン喋ってるところにひざまずいてこうね、やるのがサタンに支配されることよね、冷たいもの。今 AI がこんなことやってるんですけどね、もちろん AI を私たちが利用するところは利用するんですけど、支配されること、それを本当に後で666の世界に入ることですね。だから主の世界は憐れみがある、もう運命がないんですよ。全て神様に、私たちが死にかけててもね、こうなるんだと、もう科学的に、なんかもう霊的に全て決まったとしても、私たちが最後に決める方、主権者ですね、主権者の手を握って憐れみをかけ祈ると変わる、これが予言ですよ。だからこの人もアージアも神様に憐れみをかけて悔い改める祈りしたとすれば治ったと思うね。これは 主ですよ、イスラエルの神様です。イスラエルの神様、ヤウェラッパです。ラッパ、癒しです。しかしその皆を呼ばないでバールに行った。だからあなたはバールが言った通りに治らない、そこには癒しがないのよ。だから私たちがね、占い師とか霊媒師とか、そういった者たちは霊的に将来未来見るんです。見るのは確かです。けど私たちがこの見る通りになるかというとそうじゃないのよ。だから私たちはそこで支配されない。御言葉信じたら御言葉通りになります。ね、だから私たちは運命とは関係ありません。これがどんなふうに決まってても関係なく、イエス様は私たちの、ね、罪を許し、ね、失敗に決まっていても失敗しないで勝利者にしてくださいます。だからクリスチャンがね、運命が全部変わってる。ヨイド教会を見てもね、みんな貧しさで呪われてもう終わるよ、もう決まってるね。しかし福音が入りました。だから福音が入ってイエス様の御言葉がね入ると、人々が、自分の運命を嘆かないで、できるできるできるというものか、信じる者にはどんなこともできるということでね、 乗り越えるんですよ。これが、ね、デンマーク教会からの、ね、人々、まあ、貧しい人々、ね、ものすごく貧しくて、その日の米もなく、しかし神様が米を増やしてくださる人もいたしね、まだどんどんどんどん知恵を与えて、神様が社長会長にしてくださった長老たちいっぱいいますね。だから私たちもね、今この教会がこんな状態ですけどね、積極的に肯定的に主を愛し主に感謝して進んでいけば、私たちが、まあ、日本のためにまだ多くの人々を救うために用いられると信じます。だから経済の、ね、専門家たちがこうだあだ全部分析してても霊的に何か見て喋ってる人たちもいても、その上に何があるか、御言葉がある。だから私たちがこの読んでる御言葉、毎日読んでる御言葉、このような偉大さがある。だからまあ大体最後までその内容そしたらルカに行きましょう。ルカの福音書1章1節から読みましょう。
私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを、多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿。それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。
ルカはギリシャ人ですね。このお医者さんです。彼は歴史家でもある。もう頭がね、とっても順序よく綿密によく書く。テオビロという殿がイエス様を信じたんですね。その殿に今ルカと使徒の働きを書き、イエス・キリストを最初から自分が目撃したこと、目撃を聞いたこと、聖霊の感動によって書いて残したものがルカの福音書、その次使徒の働きなんですね。だからイエス様が生まれてからのことをこのルカはよく綿密に書きます。古説、
ユダヤの王ヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツと言った。二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。
じゃあ中古説、
彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、まだ母の胎内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。
これはバプテスマ・ヨハネがこのような状態で生まれるということを言ってるんですね。17節、
彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。
じゃあこのマラキ書のね、不思議な言葉、父の心子に、子の心父に、 これが何の意味か、それを説明する人が現れる。その説明するために現れたのがエリアですね。エリアの霊だと言ってるんです。エリアの霊と力、これがバプテスマヨハネです。だから父の心が何か、子の心が何か、彼は聖霊に満たされて、見よこの世の罪を追っていく子羊、イエス様ですね。これが父の心ですよ。まだこの心はその罪を追っていく羊になる、生贄になる、だから神は父にその一人子をお与えになったほどによう愛された。私たちを愛する父の心、それに従ったこの心、これエリアがそれを紹介するために先に生まれて、6ヶ月前に生まれて、バプテスマを授けるんですね。バプテスマということは十字架よ。十字架の死と、葬ることと、まだ蘇りを意味するんです。自分は水でバプテスマを授けるけど、あとは精霊と火によってバプテスマを授けて、精霊がもう光でね、イエス様の十字架と蘇りを私たちに照らしますね。だから私たちが父の心、子の心が何か分かる。それを知らなかったら呪われてしまう、ね、これがマラキ書旧約の一番最後の言葉だ、謎の言葉なんだけど、これはイエス・キリストによって解かれる。だからこのイエス・キリストの、ね、父・子の関係をエリアが紹介するために6ヶ月先に生まれたわけね。その話ですよね。19節、
御使いは答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。
じゃあだからこのヨハネのお父さんがこれを信じなかったんですね。私は年寄りで妻も年取ってる、だからあなたは子供が生まれるまで物を言えなくなるということですね。だからその不思議なことが起こりました。26節、
ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。
じゃあこの同じガブリエルがね、6ヶ月の後は次はこのマリアのところ、処女マリアのところに行きました。27、
この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。
じゃあ恵みを受けた、父の心子に、この心父に、私たちのために生贄になる神の子、神様ですね。神様が人間として来れないと私たちの親類の借金を免除できない、買い戻すことができない。そのために人を探してるんですね。この選ばれた人がマリアです。おめでとうマリア、あなたは主から恵まれてる。だからこう父の心がこの世に現れるために人が選ばれるね。 だから父の心、まだこの世の中でそれを実現する子が生まれること、そのためにマリアは選ばれた。バプテスマヨハネはそれを説明するため、教えるため生まれた。だからそれがルカによって順序よく書かれてますね。31節、
ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、井戸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。
ダビデの王位を与える。でこのダビデに神様が第一サムエル記7章でその約束をするんですね。永遠の王位ということです。独身、それを受け付く人がこのイエスキリストですね。その名前をイエスとしなさい。この方は、ね、優れたものとなり、糸高き方の子と呼ばれ、また神である主は彼にその父ダビデの王位を与えます。33、
彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。
ここは常しえとね、常しえ、永遠の神の国、永遠の命、その話をね。だから神の国は常しえの国です。人々はね、ダビデのような王が もう一度メシアとして来られ、神の国をそのように理解していったんですね。しかしイエス様は、私の国はこの世に属してないと言われますね。永遠の国を言われました。その王様です。常しえの王様。35節、
御使いは答えて言った、聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。
じゃあ糸高き方の、このね、聖霊があなた方の上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。じゃあ私たちが聖霊を受けるんですけどね、聖霊充満、聖霊のバプテスマ、それがここに書いてあるこのことと同じですよ。糸高き方の力です。だから聖霊、バプテスマを受けること、聖霊充満を受けること、これを軽く思わないで、これは糸高き方の力です。力が臨む。それで聖女マリアが、ね、イエス様を産んだんですね。それで37節、
神にとって不可能なことは一つもありません。
不可能なことは一つもありません。だから日本1000万人救霊は人間の力じゃなくて糸高き方の力であります。聖霊充満で可能になります。神様は不可能はありません。それをイエス様を通して今語ってくださってます。